はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。今週は、ビスタの話をしようかなと思ってるんですが、いやー、なんか、前にしたかなと思ってるんですけど、なんかチラッと見たら見つかんなかったんで、前に同じ話してたらすいません。まあ、たまに同じ話するんで、プログラム雑談は。まあ、そんなに気にしてないんですけどね。まあ、ビスタって言うんですかね。まあ、アバロン。まあ、人によってはロングホーンと呼びますが、まあ、これを何と呼ぶかで、その人の捉え方が微妙に違うというこの話題ですけれど。まあ、私にとしてはアバロンですね。うん。ということで、アバロンの思い出についてちょっと今週お話をしたいと思います。はい。いやー、まあ、何を話したもんですかね。いや、ちょっと、プログラマー辞めようと思った話を前したんで、まあ、それの、まあ、直接の原因でもあるアバロンの話にしようかなと、まあ、思ったっていう部分もあるし、いやー、なんか、何を話すのかは考えずに始めてるんで、まあ、毎週そうなんですけど、まあ自分のプログラマーのキャリアとして、まあアバロンはやっぱり外せないというか、いやープログラムに必要なすべてのことはアバロンから学んだみたいなね、仕事に必要なすべてのことは F2 戦役から学んだみたいな、まあそんな感じなんでね、どっちも敗戦なんでね、まあ F2 は敗戦とは言い切れないけれど、いやーそういうのはやっぱりこう、最初の経験が、なんか、その人格を作ってしまうみたいなところありますよね。いや、本当に、最初に、こう、仕事というものを学んだのが、もし普通じゃなければ、自分はもうちょっと正規雇用というものに対して前向きな姿勢を取れたかもしれないとかいう思いもあるし、いや、最初に入れ込んだ技術がアバロンでなければ、もうちょっと、違ったんじゃないかな、みたいな気持ちもあるんですけれど。いや、アバロンに関してはね、まあそう思う人も多いでしょうね。まずアバロン何かっていう話から、まあ始めますか。現在の言葉で言うところの WPF と呼ばれるものですね。Windows Presentation Foundation と呼ばれるもののことです。はい。ただ、これはすごい、評価の難しいところで、アバロンは WPF だったのかって言われると、それはどうかなと言いたい気持ちも結構あるんですよね。まあなんというか、アバロンを作ろうとした結果出てきたものが WPF だったっていうのが正しい表現で。まあそういうものですと。まあ WPF 知らない人向けに言うと、まあ Windows 上の GUI を作るためのフレームワークですね。で、まあ、HTML のようなもの、XML で作られた XAML っていうものを使って、まあ、UI を書くと。で、バックエンドは C シャープで書きますと。で、本当はそこに Indigo っていう、まあ、今の言葉で言うことの WCF って呼ばれる、コミュニケーションもあって、で、さらに WinFS っていう、そのデータベースもあって、で、これらを合わせて、まあ、いいや。その話は後でしましょう。まあ、アバロンってのはそういうもんだと。で、これは、こう、話の流れというか自分の、こう、視点から考えると、いや2003年から2004年ぐらいの頃、ちょうど、その XHTML とか、その ECMAScript の4だとか、なんかそういうものがこう、いろいろと出てきてですね、まあ、うんざりしてたわけですよ、私は。いや、本当にうんざりで、いや、標準化団体というものに本当にうんざりしてたんですよ。で、こう、ろくなものが出てこないなと。やっぱプロプライタリーじゃないかなと思ったんですよね。で、その頃、そんな風に思っていたところ、まあ、ただ、ウェブのアプリ開発ってのが、なんか、いいな、って、もう、ともみんなが思い始めた時期なんですね。2004年とか5年っていうのは。まあ、なんていうか、まず、その、まあ、スケールすると。 で、その状態というものを持たないで、そのリクエストの旅ごとに作るっていうのが、すごい、こう、優れたアーキテクチャだなと。で、あとデータベースが、まあ、下に RDB を置いて、HTTP のリクエストがあって、プレゼンテーションに HTML を使うという感じで、でも間のビジネスロジックをどうするかっていうところはね、コムプラスだとか、エンタープライズ Java Beans だとか、ま、いろいろな技術あったにせよ、まあ、そこは、どうかなって思う人も多かったと思うんですけれど、まあ、Web 3層構造って呼ばれるもんですよね。現在でいうところの。まあ、現在ではもう仕事になってますけどね、Web 3層構造。うん。まあ、なんで Web 3層構造っていう話があるかっていうと、その前のクライアントサーバーっていう VB とね、アクセスの時代があってね、まあ、いや、うん、この話はどうでもいい話なんで、ちょっと話を戻すと。まあ、とにかく RDB っていうのはなかなか優れたものであるなと。まあ、こう、その頃には、つまり、まあ、前から知られてたことなんですけど、まあ、なんかこう、共通の見解として、まあ、MySQL とか、PostgreSQL とかね、結構いい、その、オープンな RDB も出てきて、まあ、それまで Oracle とかはいいものらしいが、企業でしか使えねえよ、みたいな感じで、まあ、そういう感じで、なんか、敷居の高かったものが、ちょうどこう、なんて言うんですか、まあ、LAMPとか呼ばれてね、その、まあ、とにかく、RDB と、プレゼンテーションの HTML と、で、まあ、JavaScript でいろいろ書くみたいな。まあ、JavaScript はま、ちょうど黎明期ぐらいですかね。その、JavaScript 自体は前からあったけれど、そのアプリケーションを書くっていうのは、ちょうど Ajax とか呼ばれたような時期の少し後ぐらいで。まあ、とにかく、アプリケーションを作る環境として、結構成熟してきて、その、第一次の成熟みたいな。だから Rails とかの世代ですよね。その一個前ぐらいか。まあ、とにかくある程度の成熟が見られて、で、一方で、デスクトップのアプリは、そういうのがない。めんどくさい。と思うようになったわけですよ、みんな。RDB がないなと。なんか、エンベッドの RDB はあるんですけどね。それを使ってなんか、UI を書くのもかったるいなと思うし、プレゼンテーションにマークアップがなかったんですよね。Windows の Win32 API とかすごいかったるくて、動的なものが作りにくくて、めんどくさいなと思って。まあ、一方で、Web はやっぱり、すごいドム、で、強力だったんで、なんか、こう、ウェブが発展していった後にもう一回デスクトップのアプリを見ると、まあ、ちょっとこれはかったるいな、と。Win さんに API 今更書くのはかったるいし、なんか RDB いいのないし、みたいな。なんか、しかもネットワークもすごいめんどくさいし、WinSock とか超だるいし、みたいな感じで、なんかいろいろと、なんかウェブよりめんどくさいなってことが増えてきたんですよね。で、なんだけど、ウェブの標準化っていうものも行き詰まっていて、自分的には。なんか、なんていうんですかね、こう、ベクターのグラフィックスもね、ちょうどいいのがなくてね、SVG とかを作ってたわけですけれど、まあ、オモ先生とか頑張って作ったんですけど、うちの会社では。いやー、なんかこう、マクロメディアのフラッシュの方がよくできてんなとか、いや、まあ、オモ先生をディスってるわけじゃないんですけど、その、SVG っていうものと、なんか、フラッシュを比較しても、フラッシュの方がいいなとか思って、なんていうか、オープンなものは、いまいち冴えないなと思っていて、けれど、デスクトップのアプリケーションっていうのは、ウェブのアプリケーションに比べるとちょっと古いと。で、ということで、どうにかしたいなと人々は思ってたわけですよ。で、まあ今だとね、その結果エレクトロンだってことになるわけですけど、まあ当時はそんなものはなかったんで、で、マイクロソフトが、こう、俺は標準化なんかとは全然関係なく、XAML 2のを作るぜと言い始めたわけですね。で、XAML が何なのかっていうのは、最初の時点ではまあよくわからなかったんですけれど、まあなんか独自の XML ベースの、なんか HTML のようなものを作る。というふうにまあ解釈したんですよ。GUI アプリ用の。で、RDB の代わりに WinFS ってのを作ると。なるほど、と。で、まあ、とにかく、そういう感じで、新しい世代の Windows を作るぞと言って、まあ、過去の互換性なんか知らんと。まあ、最初の頃は少なくとも言っていて、で、まあ、なんか、GDI とかも、こう、当時ちょうど発展してきた GPU がうまく使えないので、なんかこう、GDI も捨てて、なんか GPU をベースにしたもうちょっとなんか、いい感じの何かの上に、なんか XML ベースのプレゼンテーションを作って、で、ファイルシステムの方には、その RDB 的な機能も入れて、WinFS の作って、で、コミュニケーションのところは、まあ、インディゴっていう、なんか仕組みでもって、こう、作るぞっていう、 そんな感じで次世代アプリケーションを作る、環境を作るぞっていうのがあってですね。まあそのどこまでをアバロンと呼ぶかっていうのはまあ個人差がありますけれど、まあそういう、なんて言うんですかね、ビジョン、つうのがあったわけですよ。で、これがまあビスタと呼ばれるものの当初の、まあロングホーンですね。ロングホーンと呼ばれるものの当初の一応、ビジョンで、で、自分はこれにすごい共感を受けたんですよね。もう本当に、HTML6 でも、HTML っていうか、W3C 本当に6でもねえな、こいつらと思っていて、まあダメだと。でもまあ、オーマももっと6でもないなと思っていて、いや、オーマとかないわとか思ってて、エクマはまあ悪くないと思ってたんだけど、ES4 がひどいなと思っていて、まあそんな感じで、まあ思っていたところ、いやー、まあ、天下のマイクロソフトがやるぞって言っていて、おいいじゃないかと思ってですね、まあすごい、感銘を受けたわけですね。で、まあ自分はそれにすごい感銘を受けて、こう、もう、W3C なんか嫌だと思ってですね、ウェブの陣営なんか倒してやると思って、もう俺はマイクロソフトに行ってウェブの陣営を倒すんだって思って、マイクロソフトに転職を決意するわけですよ。で、転職したんですよね。ただ、転職するときには、その、なんか、まあ、アバロンはもう、作るっていうのは確定していたんで、もうできるっていうのは確定していたと当時は自分は思ってたんで、なんかそれの上のアプリケーションを作りたいなと思ったんですよね。その、ちょうどその前の会社ではブラウザーを作ってたんで、なんかこう、ブラウザーではなくてブラウザーの上に動くアプリケーションを作りたいなという気持ちは結構高まっていて、その、自分はなんかアプリを作らずに、エンジン部分を作るっていうのはあんまり好きじゃないんですよね、思想として。なんで、なんかアプリ作りたいなって気持ちは結構高まっていたっていうのもあって。で、しかもやっぱいいアプリを作るのが一番大切だよなと思ったんで、その WPF の陣営としてウェブを倒すには、WPF の上で素晴らしいアプリケーションを作るのが必要なんじゃないかと思ってたんですよね。で、そこで自分が目をつけたのはシェアポイントっていうソフトウェアで、まあ、シェアポイント、次世代シェアポイントを WPF で作ると。これが、やっぱり、こう、次の時代を支配する、一番いい方法なんじゃないかと思ってですね、マイクロソフトに行ってシェアポイントのチームの、まあ日本の支社の、まあグループウェアを作ってるシェアポイントの上で、まあ日本の支社に入るっていう選択をしたと。まあ別に日本の支社に入らない方が多分良かったんですけれど、その、良かったっていうのは、WPF、の陣営で本気で戦うのを自分の人生すべてをかけてやろうと思えば、まあ日本支社に入る選択肢はなかったんですが、当時はまあまあもう人生にも疲れてたんで、まあ普通戦役でもう結構疲れ果ててたんで、まあその後何年か経った後でしたけど、なんかもうヘッドクォーターで、なんかいろんな会社の、いろんな支社のどうでもいい話とかにこう、かかずらって、なんか、うん、いろいろいじりにくいソフトウェアをいじるのは嫌だなと思ってたんですよね。なんか大きく変えると、なんか知らない国のどっかでなんか文句が出るみたいな、そういうようなことが多いんで、ヘッドクォーターの仕事は。もっと気軽にいじれて被害も少ない。島国の端っこの方で、あんまり使われない、ちょっとの人にしか使われないソフトウェアでも作りたいな、みたいな気持ちもあって、まあ、その二つは矛盾してるんですけど、だその、アバロン勢で頑張ろうっていうのと、ヘッドクォーターは嫌だなっていうのは、まあまあ矛盾してるんだけど、まあそんな、まあ二つの視点を持って、まあマイクロソフトに転職したんですね。で、自分が転職したのは何年ですかね ?2004 年か5年かその辺だったんですけど、まあ入って半年ぐらいでしたかね。結構すぐでしたね。ロングホーンリセットっていうのが、ちょうど発表されて、まあ、ロングホーンリセットじゃなくて、リセットって呼ばれてましたね。リセットっていうのが、こう発表されて、まあ、まあリセットの話の前に、こう、まあ、その、アバロンっていうものが結局、何だったのかっていう話をすると、まあ、最初のビジョンはそういうものだったんだけれど、まあ、結局、なんて言うんですかね、こう、いろいろな、こう、ことをやりたい というふわふわした思いだけで始まったプロジェクトなので、何を作るべきかっていうのは明確じゃなかったんですよね。で、これは最後まで明確じゃなかった。で、なんか 3D を、なんか GPU を使いたいっていう思いは結構あったわけですよ。うん。なんかすごい、GPU がすごい、こう、リッチになってきたけれど、全然それが Win32 API では使えないんで、だからこう次のデスクトップアプリケーションだ GPU を使いたいという思いがあって、で、GPU って言ったら当時は 3D だったんで、なんか 3D の UI を作りたかったんですよね。ただ 3D の UI ってのが何なのかは、誰も分かってなかった。うん。なんか 3D っぽい UI だろ、次世代はって思ってたんだけれど、まあ、具体的にこういうアプリを作ったらいいっていうのは、最後までよく分かんなかったんですよね。で、まあ、あとその少し前から .NET っていうのが始まっていて、まあ、これはもうちょっと前、2003年ぐらいにはもう結構普通に、まあ、.NET で行くぞっていうのは、まあ、決まっていたんですけれど、まあ、.NET を次はネイティブにするっていうか、Windows XP ぐらいだったんですよね、当時は。で、XP ぐらいだと、その .NET を後から入れる、単なる、そのランタイムだったんですけど、もう次の OS は最初から .NET OS にしようっていう、まあ、考えもあって、で、あと Avalon っていうので 3D な UI とかも作りたいっていうのもあって、で、あと、その、Web 開発のように作れるようなディスクトップアプリケーションを Web 開発のように作りたいみたいなのもあって、まあそういういろんな要因があって、それらをなんか、くっつけたものをロングホーンとしてくっつけたものが、それをロングホーンで全てクールに解決するぜって言ってたんですけど、これが、3年経っても4年経っても同じことを言い続けて言いながら全然出なくて、で、まあずっと出なかったんですよね。で、まあどこまで、ずっと出なかったっていうか、何年進まなかったと見るかは、何年から始まったかを見るかによって人によって違うんですけど、まあ私の目では3年ぐらい、まあ全然進まなかったって感じですけど、まあ七七三シャープは10年ぐらいって言ってましたけどね。まあそこはどのぐらいウォッチしてるかにもよるし、うん、まあとにかくそういう感じで、全然進まなくてですね。で、結局、これはベイパーウェアだったと。だから要するに実体のないものだったっていうことで、まあ、界隈では結論は出ているというか、まあ、みんなそう思ったものですね、結論としては。だからこういうのを作るとは言っていたけれど、実態は結局なくて、うん、なんか、その、ふわふわとしたビジョンだけが先行というか、ずっと語り継がれつつ、うん、実際のものは出なかったと。はい。で、この間に、まあ、すごい、これはすごい時間がかかったんで、まあ、3年、まあ何年かかったかっていうのはまあ微妙なところですけどね。その、まあけど、すごい長い期間がかかってですね。で、その、なんというか、間に、Google はすごく成長して、ちょうど、Avalon が、ロングホーンが始めた頃っていうのは、別に Google そんなに、なんというか、強大な会社ではなかったんですよ。まあなんかもう結構強かったけれど、まあ、ようやく、広告って、で、マネタイズをするという方針が決まったかな、ぐらいな時期で、うん、まあ、その前の、むしろ、メタサーチとして Yahoo に売ったりするとか、そういうようなレベルで、あんまりまあ、どうやってマネタイズするのかなってのみんな分かってなかったみたいな。まあ、それの少し後ぐらいとか、そういう感じの時期だったんで、なんか、うん。こう、マイクロソフト圧倒的な強い会社だったんですよね、当時。けれど、まあ、その、アバロン、というか、ロングホーンの超大失敗によって、まあ、すごい大きな打撃を与えて、受けて、で、それで、全く進歩していない間に、まあ、Google がすごく、こう、成長して、Web の時代が決定的になったと。まあ、Web の時代はその前から来てたんだけれど、うん、なんか、より、まあ、ドミナントな方向になっていって、で、2009年ぐらいですかね。結局、マイクロソフトも、その、アバロンの方向性は、アバロン、ロングホーンのリセット自体は2005年にあったんで、ちょうど私が入社した直後とは言わないけど、数ヶ月後にあったんで、うん、まあそうなんですけれど、まあ、その、リセット自体はね、こう、別に、なんていうか、そういう方向性の、 なんていうんですか、こう、破棄とは、まあその時点ではまだ分かってなかったんで、最終的に、そのウェブの方向性に、こう、マイクロソフトも、まあ移行したのは、IE6 を捨てて、まあ、エッジにするっていう話と、まあ、エッジはもうちょっと後か。まあ、あと Azure とかでやっていくとっていうような話で。まあ、その、まあ、2009年とか、そんくらいの時代からっていう感じになると思うんですよね。で、何の話でしたっけ？そう。だから、こう、まあ、そういうすごい、大失敗で、まあ、大きく勢力図が変わるような、まあ、覇者が変わるような、まあ、そういう大きな出来事だったんですけれど、まあ、最近のきっと、リスナーだと、その変わった後しか知らないんで、なんか、うん、別に、Google と Apple がすごい会社だっていうのは別に知ってるぞ、Amazon もすごいよな、みたいな感じで、まあ、Microsoft は、まあ、ちょっといないこともないが、そんなに大きな、プレイヤーっていう感じはしないみたいな。まあそういう感じだと思うんですが、まあ当時は違った。うん。で、2003年とか4年はね、やっぱりこう、すごい大きな会社だったんで、で、しかも IE6 は別にね、全然ブラウザーとして、その、劣るものではないっていうか、むしろ、なんか、まあ IE5.5 ぐらいまでは、すべてのウェブのイノベーションを牽引してたみたいなところもあるし、まあ、どの道、すごい圧倒的なシェアを持っていたんで、こう、別に、ウェブでそれほど、なんというか、存在感がなかったっていうわけでもないんですけどね。まあ、サーバーサイドの、あ、いや、そういう話は、どうでもいい話なんで、こう、話を戻すと、まあ、そういうもんがロングホーンだったと。で、まあ、そういうのを作りたいと言っていたけど、結局、ベイパーウェアだったと。で、まあ、何年かやって、すごい莫大な金と人を使って、結局、まあ、何も出なかったと。まあそういうものになるわけですね。で、まあそれによって、まあ、まあビル・ゲイツは会社を辞め、まあそれによってなのかっていう話あるけれど、まあ、まあ、ロングホーンの責任を取って辞めたというのは標準的な見方だと思いますね。うん。で、まあ、そうですね、他に、そのマイクロソフトはすごいオープンな会社になって、オープンな会社というのはオープンソースにすごい親和性のある会社となって、まあ VS コードとかその後出てきたりとか、まあ Git とかそういう系にすごい力を入れたりだとか、まあ Azure 上でもね、Hadoop とかにすごい力を入れたりとかね、そういう、なんですかね、MS のテクノロジースタック以外のものへの投資をすごい増やして、こう、今の形にまあなるわけですけれど、まあそれはその後の話ですね。で、まあそんなものに自分はすごい夢中になったけれど、まあ2005でまあリセットっていうのが起きて、まあけど起きた時点ではね、まだそれが何なのかっていうのはよくわかんなくて、でまあ2年後ぐらいになって、まあ Vista とかが出始めて、こう、それまでいろいろと、なんというか、夢だった者たちが、こう、現実の形になっていって、まあその過程では、まあ いや、その前にリセットってのが何だったのかっていう話をすると、ロングホーンっていうのを作るぞっていう話があったわけですけど、で、それまでずっとやってきたわけですけれど、なんかこう、ロングホーンリセットっていうのは、これでは永遠にできない、というふうに、まあ結論付けてですね、こう、その方針はやめて、既存の、ものをインクリメンタルに直していくという方針に変えようっていうのが、まあ、ロングホーンリセットですね。だから、基本的にはその前までに言っていた、全然新しいやり方で全然新しいものを作るぞっていうのを、結局やめて、まあ、方針転換をしたっていうのがロングホーンリセットっていうもので、で、まあ、その方針転換をしたけれど、なんというか、それまで作ると言っていたものたちの一部は、その形を変えてまあ出てきたわけですね。まあそれがビスタと呼ばれるものであって。で、パワーシェルもまあそうですね。まあまあ、その、モナドって呼ばれてましたけれど、まあモナドは、うん、結局まあまあ言われた通りのものが出たと。で、WinFS は結局出なかったですね。こう開発は断念して、まあなかったことになったと。
で、そのチームのなんかわからないけど余波としてリンクはできた。リンクというものができて、で、リンクはなんかリリースされましたね。うん。で、アバロンは WPF という名前になって出て、で、インディゴはまあまあ、言われたままのものが出て、まあそれは WCF と呼ばれるもんですね。うん。いやーね、そうやってまあビスタというものはできて、まあビスタはね、ロングホーンではないとは思うけれど、まあけど、ミルコワの上に一応 WPF が乗っていて、ただ WPF はね、当初言ってたような、うん、新しいウィン3に API ではなくて、アドオンとして後から入れるものになり、結局ドットレッド OS というわけでもない。で、結局その XP からの順当進化の何かに、.NET フレームワークを入れるという形で、うん、そういう形の何かになっていて、うん、まあそういうことで Vista を見ると、うん、なんかこれはロングホーンかみたいな複雑な思いになるんですけれど、いやー、で、まあそれですごい自分はこう、まあ5年間ぐらいですかね、自分が本格的にビスタ陣営として、まあ最後の1年ぐらいはもうね、終わったのを見届けるという感じですけど、3年間ぐらい、こう、ビスタに、こう、ビスタというか、ロングホーンに入れ込んで、けれど、現実はそうではないというのをだんだんと受け入れて、まあ3年目、4年目ぐらいから、あとはなんというか、ただ心の整理をするだけみたいな、まあそういう感じでしたけれど、まあそうやって自分はアバロン陣営としてやっていこうと思ったけれど、そのアバロンができてその上のアプリケーションで頑張って戦っていくぞと思ったらできなかったということで、結局そのシェアポイント、当時はそのウェブで、当時はっていうか当時もウェブで、その後もずっとウェブで、結局私はシェアポイント上でひたすらウェブ開発をするという、こうウェブとの戦うために、ウェブを倒すために、うん、アバロン陣営に着くために、シェアポイントチームというか、シェアポイントの開発に入ったのに、うん、なぜか、ウェブ上のシェアポイントを開発するというのがそのまま続き。うん。で、まあ、結果としてサーバーサイドのウェブ開発にはすごく詳しくあって、それはすごい、こう、自分の全く望むものではなかったんですけれど、なんかエンジニアのキャリアとしてはすごく幸運だったんでしょうね。その後の長い、このプログラマーライフにおいて、自分は結構本格的に ASP.NET の開発を長いことやっていたっていうのは、うん、すごくプラスに働いてますね。で、まあ WPF ね、こう、まあ、アバロンとかロングホーンにすごい長く入れ込んでいた人たちっていうのは、その後しばらく、なんというか、世の中への適応を苦戦したと思うんですよね。というのは、WPF は問題もいろいろあったけれど、今の視点から見ると結構いいところもあるんですよ。その、リアクトを、の方がよくできてるけれど、リアクトの一個手前ぐらいなものなんですよね。今の感じとしては。だ当時そういうものがウェブ上にはなかったんで、いや、なんか圧倒的になんかいろいろなところが優れているんですが、WPF は。んでもまあ一方で、今更 Windows のアプリなんか作りたくないよとみんな思っていて、うん、しかも RDB がねえよみたいな話で、うーん、みたいな。そういうわけで、なんかこう、で、他にも、言語は C シャープだったんですよね。C シャープ 3.0 ぐらい。で、最終的には、最終的にやつが、まあ、その当時は。で、まあ、リンクとかもあって、バーとかもあり、C シャープすごい優れた言語で、なんか当時の世の中のその他の言語と比較すると、まあ、非常に先進的な機能が多かったと。まあ、オプショナルみたいなものも、その、今の形よりは一段劣るんだけれど、けれど、まあ、ちゃんとあって、うん。で、まあ、リンク式とかも、まあ、すごい優れていて、 なんていうか、法文とかを回さなくてもいいような言語になっていて、しかもすごい短いシンタクスでいろいろ書けるようになっていて、こう、C シャープすごいいい言語で、うん、なんか、VS の IDE の C もむちゃくちゃよく聞いて、こう、すごい良かったんですけれど、それで作れるのが、ASP.NET、だから Windows サーバーとか、あと Windows アプリぐらいで、その二つは別に作りたくないんで、すごい言語と ID も良いし、プレゼンテーションも良いし、で、インディングもまあ結構よくできていて、うん、なんかそういう、すごい、進んだものが色々と MS のテクノロジースタックには当時あったんですよ。けれど、それを使って作りたいものが全然なかったんですよね。その、もう Windows のデスクトップアプリケーションって時代じゃなかったんで、そこでしか使えないけれど、すごいいいものがたくさんあっても、いや、そんなところあられてもな、みたいな。で、まあ WPF の時にはね、その MVVM とかもちょうど開発されて、まあ WPF の後ですけどね、MVVM が開発されたのは。けれど、まあ、WPF 起源と言っていいんじゃないですかね。まあ、Spring とかね、Caesar 2とかね、ああいうのをまあ参考に一応、まあ作られてるんで、どっちが起源かみたいな話は、まあなんというか、誰が決めるんだみたいな話になるんで、なんか別に論争をしたいわけではないですけれど、まあけど MVVM というものをかなり初期の段階で開発した、まあコミュニティでもあって、まあそういうわけですごい進んでたんですよ。だってそれが MVVM とか Prism とか出たのいつでしたかね ?2009 年とか、まあ、プリズムはまだ出てなかったけど、当時 MVVM とか言い出したのは2008年とか9年ぐらいですよね。スコット・ギュノあの、ブログかなんかからリンクされてましたよね、最初の頃ね。まあいいんですけれど。まあ、そういう話なんで、正直、その、ジェットパックコンポーズとか、Swift UI とかの世代になって、MVVM とかの話になっても、まあなんというか、10年以上開きがあるわけですよね。まあ、逆にそういう、まだ Android も出てないような時代で、2009年とかそういう時代で、だから、あれですよね。ES6 とかもまだ出てないような、まあ、そういう時代に、まあ言語的にはすごい、こう優れた機能がいろいろと入っていて、で、プレゼンテーションとしても、まあなかなか、まあ、めんどくささもあって欠点もいっぱいあるんだけど、まあ、いいところはたくさんあって、つって。で、まあ、ID もすごい進んでいて、で、まあ、MVVM とかのこう、知見とかも溜まっていて。けれど、それらは全部、使い道がない、っていう状態だったんですよね。で、その状態で、こう、Web に来ると、いや、当時は ES5 ですよ。マジかよって感じで、いや、こんなに、バグだらけで、こんなに、インテリセンスも効かなくて、マジかよって感じで、いやーなんか、しかも意外といい言語だよ、JavaScript とか言ってて、まあそれはもうちょっと前の時代だけれど、いやーなんかね、この世の中の人たちと自分たちの、その、それまでの日常の間がこう、ギャップがありすぎて、すごい適応に苦労したと思うんですよね、MS スタックの人たちは。まああれですよ。なんかこう、すごい高度な文明を持っていた、なんか古代文明の人たちがですね、突然古代文明が崩壊してしまってですね、こう、そうじゃない世界に投げ出されてですね、いやー、その古代文明の知識はあるんだけれど、新しい時代では全然それは使えない結果、原始的な暮らしをしなきゃいけないみたいな、そういう、なんていうんですかね、浮世離れしたというか、あれですよ。こう、ローマ帝国が崩壊した後のローマ人みたいな感じになってしまってですね。西ゴート族とかにこう虐殺とかをされたりしてるような、そんな状態になってしまってですね。いや、すごい苦労したと思うんですよね。ただ、まあ、そんな感じで自分は、もう、まあ、アバロンの最後までをこう見届けてですね。もういいかと思って。まあ、アマロンはもういいかとはみんな思ったと思うんですけれど。まあ、けど一方で、今更ウェブでこんなことやるのもな、みたいな気持ちになってですね。まあ、ちょっと、なんか、今更市政のプログラム無理だなと思ってですね。まあ、こう、それで旅に出るわけですけれど。 まあ、その後、まず、こう、まあ、何年か経って、こう、まあ、コトリンが、コトリンとスイフトが出てきて、で、ES6 になって、まあ、このぐらいからですよね、こう、なんか、昔の MS 時代の、こう、言語とかよりも、まあ、良くなった。うん、C#3.0 よりもいい言語になってきて、これだったらいいじゃんみたいな気持ちになって、こう開発ができるようになって。で、まあ、そのね、Jetpack Compose とかぐらいまで来るとね、もう WPF よりも全然いいもんなんで、いや、なんか、ようやく、なんか古代文明を超えたか、みたいな感じで、楽しく日々が過ごせるようになってきたんですけれど。まあ、コトリンぐらいからですよね、ほんと。うん、その、C シャープの世界のすごい快適だけれど、それでは何も作りたいものは作れないっていうものが、その快適さが自分の作りたいものを作るのにも使えるようになってきたみたいなのは。うん。コトリンいつからでしたっけね、使い始めたのは。うん、ちょっとそんなに覚えてないけれど。まあいいや、そっちの話は。まあそういう感じで、こう WPF っていうのが、つかアバロンが、まあアバロンの夢が滅ぶのには、まあ自分的には5、6年かかり、まあ7年ぐらいかな。うん、2003年、2004年ぐらいから自分は、こう、のめり込んでて、2010年に終わったとすると、まあ2011年かな。まあ2010年。まあ、2009年で自分的には終わってたんだけれど、心の整理をつけるのにプラス1年みたいな、まあ、2010年として、まあ、6年ぐらいね、こう、すごい入れ込んで、まあ、最終的にはもういいかと思ったというか、もうあれですよ、セゴドンのもうよかって感じのこう終わり方ですよ、アバロンは本当に。もうよかって感じで終わりましたね。はい。ただまあ、そこで学んだことはすごい多くて、うん。まず、その、ベイパーウェアというものについて、すごいいろいろなことを学びましたね。ベイパーウェアというか、なんていうんですかね、こう、MS のエヴァンジェリストが言っていることと、まあ、MS のやってることは、同じ方向を向いてるとは限らない。とか、うん、だからエヴァンジェリストの言うことを信じないっていうのは、その、6年ぐらいの間にすごい痛感しましたね。で、それはその後、Android の開発をするときに、すごく役立ってますね。Google の言うことは信用しないと。うん。なんかこう、Google の言うことというか、Google の人が、次はこうするって言ってるからといって、本当にそうするとは限らないと。うん。アバロンは本当にそういうものだったんでね、こう、こうするって言ってることと実際にやることが違うというね、いや言ってることとやってることが違いますんで。まあそういうときに、やっぱりこう、やってることの方に着目をして、大本営が何と言ってるかっていうのはそんなに気にしないっていうのは、まあ、アバロンで学んだことで、それはすごいアンドロイドの技術を考えるときにも役に立ってますね。こう、まあ、ライブデータとか、こう、Google はこれからこれでいくみたいな、このモダーアーキテクチャがどうだとか、うん、なんか、画面の遷移をこれでやっていくぞとか言っても、まあ、そういうのは信用しなくなりましたね。それはアバロンで長いこと、うん、MS のエヴァンジェリストが言っていたことっていうのは、その、最初の頃はね、その方向に進もうと思ってたと思うけれど、終戦間近になると、もう明らかにその方向にはみんな進んでないということは明らかになっていたけれど、エヴァンジェリストは最後までそれを言い続けるみたいなそういう状態になっていたんで、すごい信頼を失ったんですよね。うん、で、ただそのすごい信頼を失ったという経験は自分のその後のエンジニアライフにすごいなんというか良い影響を与えてますね。こうやっぱソースコードをすごい重視するようになってどういうコードを書いているかどういうコードを公開しているかとか、まあ、あと実際にリリースされたバイナリーをすごい重視するようになって何と言ってるかはあんまり重視しなくなったと。で、これはすごい、うん、なんか多くの問題を回避することに成功して、うん、なんか良い学びだったなと思いますね。で、あとやっぱりその、 アバロンの時代に学んだ MVVM だとか、そのクエリ意識だとか、あとは、何ですかね、オプショナルだとか、まあオプショナルっていう概念は当時はちょっと、ヌラブルって呼ばれていて、これはオプショナルとはちょっと違くて不完全なんですけれど、うん、まあそういったいろいろな概念っていうのは、なんかこう、その後より進んだ言語をやるようになった時にはすごい役に立ちましたね。やっぱコトリンとか勉強するときとか、まあ Python の3とかもそうですけどね、なんか新しい言語機能、アシンクとかアウェイトとかでもそうですけど、新しい言語機能を見るときに、なんか、こう、それの、なんか、歴史をすべて知っているんで、なんかすごい学びやすいんですよね。その、もう現在には使われていないが、まあ、C シャープ現在でもありますけれど、その現在には使われていないロストテクノロジーをすごいたくさん知っている結果、そのどうしてそうなってるのかっていうのがすごいよくわかるんですよね。それはその言語だけを見てもわからなくて、あの、失敗した歴史というか、うん、C シャープがどういう風なものだったのかっていうのを知った上で見ると、ああ、なるほどって、これはこういう選択をしたんだなっていうのがすごい分かって、そういう結果、こう割と、コトリンだとか、スイフトだとかを勉強するときに、まあすごい役に立つ。あと、アシンクアフェイトとかを勉強するときにすごい役に立つと。うん、まああと MVVN とかもね、すごい、やっぱり詳しいですよね、圧倒的に。アンドロイドのビューモデルとか見たときに、いや、なんでこんな素人が作ったようなものを、使うんだみたいなのは衝撃ですよね。ああいう MVVM 何も分かってないやつが作ってしまったみたいなものを見ると驚くようなぐらいには、まあ MVVM もよく知っているとか、まあね、データバインドとかもそもそもね、うん、そのアバロンで、まあ最初出てきたもので、最初かどうか知らないけれども、アバロンはまあデータバインドすごいメインで使うってもので、うん、まあそれがすごい、まあ、いや、MVVM の歴史については昔ブログも書いたんで、まあ、ここでは割愛しましょう。うん。まあ、とにかく、アバロンで学んだことはすごい多かった。特にテクノロジー的なことではね、その、やっぱり過去のしがらみを、まあ、全部捨てて、その、専門家が、一から正しいものを作ってみたらどうなるんだろうかと思って作ろうとした実験っていう部分があるんですよね。まあこれは結局できなかったんだけど、完成しなかったんだけれど、その実験した結果、どうだったのかっていうのは、やっぱりすごい勉強にはなるんですよね。だから、うん、その、アバロンで学んだことっていうのは、その後、やっぱ10年ぐらいかけて、世の中は、そのダメなところを、なくしつつ、というか、現状からインクリメンタルにうまいこと進めつつ、アバロンの知見っていうのは、まあ結構みんな取り込んで、だと思うので、なんかそういう点では、こう、すごい、取り込んだものを元から知ってるというか、原点を知ってるんで、すごい学びやすかったっていう、すごいいいことがあって、ありましたね。うん。まあ、結果としてやっぱりちょっと、アバロン陣営は、なんか、ハスに構えるじゃないですけれど、その大本営発表に、一緒になって熱狂するとかいうことはもうできなくなったんで、うん、アップルのデベロッパーズカンファレンスとかでね、こう、一緒に騒いだりとかもうできないですよね、我々は。うん。まあ仕方ない、それは。まあそういうわけで、失ってしまったものもたくさんありますが、うん、まあ若い頃を失ってしまいましたね、私は間違いなく。まあ20代の後半、は全部アバロンでしたからね、自分は。うん。20代の後半のすべてをそれにかけて、まあ何も残らなかったというね。まあいろいろ残ったんですけど、まあ少なくとも当時はもう何も残らなかったという、こう悲しい結末でしたけれど。ああ。まあけど、うん、本当にね、やっぱ本当世の中でエクマスクリプトが意外といい言語じゃないかって、エクマスクリプト、あれですよ、3.5 っていうか 5の話ですよ。まあ、5とは当時読んでなかったけど、エクマスクリプト3をね、意外といい言語だとか言われてね、こう、うん、みんなが持ち上げてる時にね、やっぱ C シャープ 3.0 とかを普段使ってた人からするとね、うわ、マジかよってなりますよね。うん、本当に。いやー、ES6 は本当ね、すごいですよね。つかやっぱり、うん、まあいいや、それはまた別の話なんで。まあそういうわけで、アバロンっていうのが昔あって、で、それに結構自分は6年ぐらい入れ込んでいたけれど、 それは結局、何の成果も上げられませんでした系の何かだったと。まあ、それで、まあ、マイクロソフトという、すごい、なんか、圧倒的な力を持っていた会社が、まあ、すごい、なんというか、たくさんある会社の一つにこう、成り下がり、うん。で、その時に、まあ、アマゾンやグーグルなどが、すごい、こう、流星を極め、まあ、アップルがね、強くなったのはね、それとは全然別の突然変異なんでね、あれはね。うん。まあ、それはまた違う話なんですけれど。いやーね、まあそういう大きな、こう、時代の変化っていうのがその6年間にあって、まあ6年間っていうかその数年間であって、うん。いやー、やっぱね、まあそういう感じですよ。で、MS のテクノロジースタックっていうのは、現在もそうなんですけれど、まあ、ちょっと不思議なもので、こう、その中で生活をしないと、一切出番がないんですよね。そのさっきも、その C シャープとか、そういうのの素晴らしい知識は何にも使えないっていう話をしたんですけれど、まあ、それは現在でもそうで、MS のテクノロジースタック、いろいろといい発明はあるんですけれど、その、中にいないと使えないと。で、外から見ると、だから全く存在しないように見えるんですよね。で、一方で、中は、まあまあ広いんですよね。外から見えるよりも、なんか MS のエコシステムというか、テクノロジースタックっていうのは結構いろんなところで使われていて、それだけで生きていけるんですよね。本当に外のこと知らなくても、まあなんか仕事は結構あるし、給料も結構いいんですよね。で、うん、意外となんというか、そこは閉じた世界ができていて、まあ、実際その、これは、ガラケーとかに似てるんですよね。なんかこう、オープンで過酷な競争のもとに出来上がるものじゃないんで、なんか守られてるんですよね。その生態系が。過当競争が起こって、なんかすごい、うん。それはいいこともあれば悪いこともあるみたいなのとはちょっと違くて、なんかゆとりがあるんですよね、全体的に。で、その無駄もあるんだけれど。で、そのゆとりが結構なんというか、その中での、仕事だとか生活だとかをよ、結構なんていうか快適にしてる部分があるんですよ。で、なんだけれど、やっぱりそういうものは、イノベーションに弱いんですよね。弱いっていうか、イノベーションがあまり起こらないっていう部分があると思うんですよね。だから、こう、どうしてもオープンな中で、うん。過酷な競争にさらされているものに比べると、大きく変化する時代では、やっぱりこう遅れを取りがちだと思うんですよね。うん。ただ逆にあんまり変化しないとね、別に、うん、そういう環境悪くないんじゃないかっていう話もあって。で、近年別にウェブそんなに、こう、進化してるという感じもしないし、Android とかもそんなにもうオープンに、なんというか、やっているという感じもしないんで、まあそういう点でなんていうか、うん、MS 的な形にまとめた方がいい時期に来てるのかもしれないと思うこともあるんですけれど、うん、まあいいとして、うん、なんか MS のテクノロジースタックっていうのはまああって、そこには独自の世界があって、うん、なんかその世界は意外とまあまあ広い。ただ、外では本当にいらなくて、全く出番なくて、うん、何も知らなくても構わないんですよね。MS のテクノロジースタックは。うん、で、まあ、少なくとも、外の世界より広いってことはないんで、うん、所詮、少数民族ではあるんです。まあ、少数民族っていうのは言い過ぎだけどね。なんというか、オーストラリア大陸とユーラシア大陸ぐらいの違いがあるわけですね、感じとしては。うん、いやー、まあそんなわけで、こう若い情熱という目を持って、うん、なんか 俺もアバロンの一員としてやってくぜと思っていた、うん、20代の狩野さんは、まあもうその後、6年ぐらい経って、まあ、こう夢破れ、こう矢は尽きて、もういいわって感じになって、まあ、プログラムもいいかって思ったみたいな、まあそういう話ですね。ただまあ、その頃はやっぱそう思って、しかもその後数年はやっぱね、うん、さっきも言ったように、こう、そこで学んでいたいろいろな結論が全然使えないんで、いや、こんな中ではやってられんわと思っていましたけれど、まあ10年ぐらい経ったら、うん、それよりも良いものが、やっぱ世の中で使えるようになってきたんで、うん、まあいいかっていう感じはしますね。やっぱこう、うん、コトリンは C シャープよりも良いし、スイフトも C シャープよりも良いですよね。うん。なんで、なんか、あれぐらいになると、よしよしって感じがしてきますよね。やっぱジェットパコンポーズもね、やっぱいいですよね。いやー、そんなわけで、アバロンとその長い戦後じゃないですけれど、うん、なんかこう、それを、世の中で、なんというか、なんか、こう、ロストテクノロジーとしてなんかこう変なギャップが埋まるのにはきっと10年ぐらいはかかったっていう印象ですね。まあ2020年っていうのは言い過ぎだな。2017年ぐらいにはもう、うん、埋まってた気がするんで、まあ7、8年ぐらいかかったっていう感じだと思いますけれど、自分の感覚では。いやーね、MS やめてね、で、Android の開発するぜ、つってね、Java で、いやー、ラムダ式がないとか言われてね。うん。まあけど、インナークラスがありますみたいな。インナークラスはレキシカルスコープになりますみたいな。結構とんがった言語でね。マジかよとか思いましたけどね、Java ね。いや、フォーブン回すとか言われてもね。いや、今更フォーブン回すのマジでみたいな感じでね。衝撃でしたけどね。セレクトフロムフォアですからね。C シャープはね。まあ、リンク式はね、現在でも。ほとんどの言語には存在しないロストテクノロジーですよね。まあ、けどまあ、だいたいマップとかフィルターとかで書けば十分だったっていう、世の中の結論があり、セレクトメニューはいらんみたいなね。まあ、セレクトメニューあるといいんですけどね。まあ、モナドってやつですか。まあ、バインドとか、まあ、呼び方いろいろありますけれど。まあ、あれらはあれらでいいことはたくさんあるんですけれど、まあ、一方でタイプセーフビルダーでね、意外とそっちの方が良かったみたいな話もあって、まあ、その辺の話は、いつか別の機会にしたいところですけれど。うん。まあ、バロン。いやー、なんか、今でも複雑な思いになりますね。この言葉とこれについての話をするときは。やっぱり自分も若かったんでね、25とか6とかね、こう青春なんでね、青春じゃないかもしれないけれど。うん、エンジニア的にやっぱこう、まだ若いんで、こう、素直に信じてこう、うん、突き進んでいけるような何かがあった時代なんでね。まあそこがアバロンだったのはね、まあ不幸なことですけれどね。まあけど、やっぱりテクノロジーはそういうところはあるんでね、こう、自分がベットしたものが、勝ち側だったのか負け側だったのかというのは置いといて、その大きなやっぱ戦いに、こう、参加をして、うん、自分の人生をかけてね、まあ、少なくとも自分は転職してね、うん、それでやろうって本気で思ってたぐらいなんでね、やっぱ人生をかけてそれにコミットしてたっていうのはね、まあなんか、今ではいい思い出ですよね。で、それ以後、やっぱり、あれほどでかいものはなかったですからね。アバロンはやっぱりその、マイクロソフトを固めっけるぐらいの、すごい大きな失敗プロジェクトなんで、うん、世紀の失敗プロジェクトですからね、あれはね。うん。いや、本当に。まあ、そこではすごい多くのドラマが生まれ、すごい多くの発明があり、そこではすごい多くのことを学んでね、すごい多くの人がプログラマーを辞めたんで。うん。実際、アバロンの、その、頃から、いる、人、あんまいないですよね。七七三シャープとかね、もういなくなっちゃいましたしね。うん。まあ、うん。なんかこう、あれですよね。今時の人は知らない戦前って感じですよね。うん。いやー、アバロン。 他にもいろいろあるが、もう55分なんで今回ここにするか。いや、お便りを読もうと思ってたけど、ちょっと無理だな。というわけで、はい、お便りはまた次回に回しますということで、はい、アバロンの思い出でした。それではまた来週。